特集、障害、就労、共生社会、私たちの働く。今月号では、障害者雇用支援月間に合わせ、就労の視点から障害がある人の活躍を紹介します。すべての人が活躍できる社会を一緒に考えてみませんか？問い合わせ先、障害者福祉課、障害者支援担当。共生社会とは、障害があるないにかかわらず、地域の中で誰もが生き生きとした生活を送ることができ、社会に積極的に参加できる社会。これを共生社会と言います。厚生労働省の調査。平成28年、生活のしづらさなどに関する調査では、国民のおよそ 7.4% が心や体に何らかの障害を有しているとされています。共生社会を実現するためには、障害のある人に対する理解が必要不可欠です。働きやすい環境づくり。共生社会を実現するための一つに、就労が挙げられます。障害のある人が生き生きと働くためには、周囲の理解やサポートが必要です。平成28年4月には、障害のある人への合理的配慮などを盛り込んだ、障害者差別解消法が施行されました。障害のある人が、何らかの対応を必要としている医師が伝えられたときに、可能な範囲で対応することが求められます。働きたい皆さんへ。市内には、障害のある人の働く場や、日中活動をするための施設などがあります。ご興味のある方は、障害者福祉課へご連絡ください。市内就労継続支援 B 型事業所。中、就労継続支援 B 型事業所とは、障害などを理由に雇用契約を結んで働くことが困難な方が就労訓練を行う事業所のことを指します。中終わり。パン工房カウベル。第二カウベル。スマイルハウス。かっちゃんの作業所、コスモス作業所、鶴ヶ島夢の園、ステップ、オフィス昼顔。翻訳者中、オフィス昼顔はすべてアルファベット表記です。昼顔はすべて大文字で HIRUGAO と書かれています。中終わり。浜屋鶴ヶ島作業所。なお、詳細はこちらと書かれた QR コードが掲載されています。インタビュー、働きたい気持ちを支える。鶴ヶ島市障害者機関相談支援センター、唐沢智子さん。鶴ヶ島市障害者機関相談支援センターでは、障害のある方の就職活動や就職後の仕事を継続するためのお手伝いをしています。面談を行って、ご本人の仕事に対する希望や困りごとを聞き、目標に向けて一緒に考え、応募や面接のアドバイス、職場実習の提案や就労先への訪問など、必要な支援を行います。仕事をしている上で大切にしていることは、ご本人のペースで進めていくということです。仕事に対する目標や必要な支援は一人一人違います。話し合いながらその人のペースに合わせて進めていくことを常に心がけて支援に当たっています。ここに唐沢智子さんの顔写真が掲載されています。最後のチャンス。挑戦する覚悟。 永田さん、男性。一般企業への就職を目標に、オフィス昼顔、スネオリ1497-23で、ビジネスマナーやパソコンスキル習得に励んでいる永田さん。27歳で難病を発症しました。小脳が障害を受けることで、徐々に運動機能が低下する病気です。30歳で車椅子生活を余儀なくされ、その際に車を購入したことで働く意欲が湧き、就職を目指しました。永田さんは年齢的に就職できる最後のチャンスだと思いました。大変だと思いますが、やらないで後悔するより、やって後悔した方がいいなと思って挑戦しました。と、真剣な眼差しで話してくれました。同じ目標を目指す仲間がいるから。訓練は週5日。就職してからも長く働き続けられるようになるためです。永田さんをサポートしている長澤美幸さんは、障害のある方にとって、毎日施設に通うことはとても大変なことと言います。身体的な理由だけではなく、精神的な負担も大きいそうです。それでも永田さんはどの訓練にも一生懸命に取り組んでくれています。周りの方ともお話しされていますし、急な面接練習やプレゼンテーションでも動じることなくしっかりとこなすので、こちらが驚かされてしまいます。と、永澤さんは話します。永田さんにその理由を聞くと、正直訓練に来るのが億劫な時もあります。でも、同じ目標に向かって一緒に取り組んでいる仲間がいるので、と誇らしげに答えてくれました。自立が夢。永田さんの今後の目標は自立すること。そのためにも就職活動を頑張りたいと力強く話したその姿勢には揺るぎない覚悟が見て取れました。写真が3枚掲載されています。写真1、写真2。サポートを受けながらパソコン訓練をする永田さん。説明。写真1。パソコンの画面を真剣な表情で見つめながらキーボードを打つ永田さんの大きな写真です。写真2。サポーターの方がパソコンの画面を指さして何か説明をしています。永田さんはその画面を見ながらマウスを動かしています。写真3。オフィス昼顔で永田さんと共に就職を目指す皆さんとサポーターの皆さん。後列右側が永澤さん。説明。車椅子に乗った永田さんとサポーターの永澤さんを含む7名の方々の集合写真です。写真終わり。自分の武器を生かして。高橋さん、女性。鶴ヶ島夢の園、神神殿256で生産活動を通して、その知識と能力の向上に必要な訓練をしている高橋さん。約3年前、すでに夢の園に通っていた友人の紹介で、施設に通うことになりました。そこでは、袋詰めや紙折り、箱作りなど、さまざまな作業をしています。知的機能に制約がありますが、テキパキと作業をしている姿からは、頼もしさを感じます。丁寧に、正確に。一人で、黙々と作業することが好きです。と話す高橋さん。芸術肌で、26歳から書道を習い始め、五段を取得。また、自分の感性を 手織りで表現するサオリが好きで、現在も東京にある教室に出向き習っているそうです。手先が器用で、自分のセーターなども作っていますという高橋さん、その実力はこの施設でも発揮されています。高橋さんをサポートしている支援員の江川舞さんは、作業はとても丁寧です。安心して何でも任せられる、頼りがいのある利用者さんの一人ですと語りながら、高橋さんを優しく見守っていました。成長させてくれる場所。高橋さんは施設に入った当初、なかなかコミュニケーションが取れず、天気などの決まった話をするのが精一杯でした。その後、他の利用者と接し、さまざまな作業に携わることで、少しずつ話題が増えていきました。江川さんは、休憩中に他の利用者さんたちと楽しそうにテレビやアニメの話をしています、と言います。今後もここで働いていきたい、と胸を張る高橋さん。インタビューが終わると、いつものように他の利用者さんが高橋さんの周りに集まり、賑やかな会話が始まりました。写真が4枚掲載されています。写真1、高橋さん直筆の今年の抱負。説明。健康と幸せをお祈りしています。高橋と書かれた直筆のメッセージがボードに貼られています。写真2、高橋さんが折ったセーター。説明。長袖で前開きのセーターは、縦に3つ並んだボタンと、両身頃の大きなポケットがアクセントになっています。写真3、夢の園で働く皆さん。手前右側が江川さん。説明。ピースサインをする高橋さんと江川さんを含む6名の方々の集合写真です。写真4、黙々と作業をする高橋さん。説明。頭には三角巾、白いマスクをして真剣な表情で作業をする高橋さんの写真です。写真終わり。働く喜び、理解者がいる心強さ。井上さん、男性。株式会社サンライズ三木新町 2-4-10の工場の製造ラインで働く井上さんには知的障害があります。山形県から引っ越し、父親の紹介でこの仕事を始めました。井上さんの仕事はタオルを揃え、それを袋に詰め結束すること。就職して8年目を迎え、仕事が楽しい。定年までこの会社で働きたい。語る姿からは強い意志がうかがえます。仕事に対する真面目な姿勢。井上さんを特別扱いはしていません。気を使うというより、普通にみんなで一緒に仕事をやっている、そういう感覚ですね、と話すのは主任の水田博文さん。一度で覚えることはなかなかできないので、何度か同じ説明をすることはあります。でも一旦覚えると責任感を持って最後まで仕事をしてくれます。自分が忙しくてバタバタしているときは手伝ってくれ、助かっています、とその仕事ぶりを評価します。井上さんに仕事はどうですかと聞くと、納期に間に合うように頑張っています。タオルを結束する作業が楽しくて、今まで仕事を大変だと思ったことはないです、と嬉しそうに話してくれました。会話から広がる人との絆。 人と話すことが大好きな井上さん、ドラマやテレビの話をするのが大好きと笑顔で答えます。工場の人たちとよく話すため、誰よりも名前を覚えるのが早いそう。工場長の中井正明さんは、新人の方などまだこちらが覚えていない社員の名前も知っていて驚かされますと話します。最後に取材への協力に感謝を伝えると、また来てくださいと笑顔で声をかけてくれました。駆け足で仕事に戻る後ろ姿には、誠実な井上さんの人柄が伺えました。写真が4枚掲載されています。写真1、タオルを整える井上さん。説明。井上さんが作業帽にマスク姿で、畳んだタオルを揃えています。写真2、左から中井さん、井上さん、水田さん。説明。少し緊張した表情の井上さんを真ん中に、中井さんと水田さんが笑顔で写っています。写真3、株式会社サンライズで働く皆さん。説明。20名ほどの方々の集合写真です。後ろの棚にはまとめたたくさんのタオルが積まれています。写真4、打ち合わせの様子。説明。水田さん、井上さん、中井さんが作業台を見ながら打ち合わせをしています。写真終わり。